さて午後1時を回りました。毎月第2週目の水曜日のこの時間お送りしております、備えて安心のコーナーです。さまざまな災害に対する備えについて防災士の辻川実さんに生出演でお話を伺っております。辻川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さて年内最後の放送となりましたけれども、
そうですね、早いもので今年もあと20日、言っちゃった。
言っちゃうとより一
層ね、なんかあっという間に終わっちゃうような気がしちゃいますけどもね。
あとわずかだなって感じですけどもね。
あとはだって今年は平成最後のっていう言葉がね、
そうですね、
いっぱい出てきますよね。
出てきますね。ま
あ、この間は平成最後のクリスマスパーティーでした。
そうでしたね。ご来場いただきましてありがとうございました。いえいえ、
非常に楽しみすぎまして。
あ、そうですか。よかったです。はい、さあでも、まあ、今年を振り返ることがやっぱりこの時期多いですけども、
そうですね。
災害に関することでも今年は非常に印象に残ることがありましたね。
うん、はい。まあ、9月にはですね、胆振東部地震、はい、北海道で初めて震度7を、ね、はい、観測するということもありましたし、
はい、
あとは全道でブラックアウトということもありましたよね、はい、うん、一方で全国を見ると今年はすごく水害が多かった、
はい、
台風の影響、長雨の影響、うん、ものすごい水害だったと思います、
はい、
まあ、本当にね、ここまで大きい災害が多いと、まあ、あと残り20日ってさっき言いましたが、
はい、
もう何もない状態でね、うん、穏やかに年末を迎えたいなと願いたいんですが、
うん、はい、
やっぱり災害への備え、これはしっかり忘れずにですね、はい、年を安全に越したいなと思いますね、はい、
そうなんですね、まあ、災害の備えを忘れずに、うん、今年のうちにっていうところなんですけども、
そうですね、
でやっぱりもうね、いろいろやらなきゃいけないことの中の一つに大掃除、
はい、
これはありますよね。
ありますよね。佐藤さんやります？
あれとはいえ、ね、やるっぽい言い方してますけど、いや私は通常です。
通常で。
通常掃除です。
普段から綺麗にしてるからですね。必要ない
と、
ね。
ということにしておきましょう。はい。
まあまあまあ。はい、まあ大掃除っていうとね、はい、年の瀬の風物詩みたいなね、はい、雰囲気ありますよね。
はい。
まあだいぶ今時風物詩っていうのは少なくなってきてはいますけどもね。ね、うん、まあせめて新年を迎えるときは、はい、家の中は綺麗にしたいっていうのは、はい、今も昔も変わらないんじゃないかなと思うんですが、はい、まあせっかく家の中をきれいにするならですね、
はい、
まあ、お掃除も一緒にですが、我が家の安全対策というのを合わせてやってみませんか、はい、というのが今月のお話です。
はい、
まあ、大掛かりに掃除をする今だからこそできることっていうのもありますので、はい、まあ、ぜひ皆さんと一緒に考えてみたいなと思います。
はい、これ掃除と安全対策、これどう結びつくものなんでしょうかね。
はい、まあ、災害が起きた時、まあ、大きい地震でもいいですが、
はい、
皆さんどうしてもね、パニックになりますよね。
そうですね。
で慌てて行動を取ると、これはもう人間の習性なので仕方がないです、
はい、
そんな時に家の中に物が溢れていたらどうでしょう、うん、足の踏み場もね、ない、じゃあ逃げ遅れてしまうっていうこともね、あるかもしれませんよね、
はい、
また家具が倒れたりとか、うん、床がね、割れたガラスで散乱してしまったらどこを歩こう、
はい、
ね、そういうことをね、想像するとあっと思うんですよね。
そうですね。
で大掃除をするとき、まあ、部屋の隅々までね、きれいにしようと思って家具を少し動かしたりとかしますよね、はい、で、まあ、そういう時、あるいはガラス窓とか、あと棚、食器棚とかね、いろんな棚がありますが、ガラス扉がある棚もあります、
はい、
でそういうものをね、きれいに皆さん磨くと思うんですよ、
はい、
でそういう時に一手間加えることで安全性を高めることができるんですよ、
なるほどです。そうなんですね、
はい、
で家具というとね、よく転倒防止対策取ってますかってのは結構何度も言ってますよね。
そうですね、
はい、はい、
まあ、地震の揺れが背高い家具をですね、大きく揺さぶります、
はい、
で、まあ、バランスを失って倒れやすくなってくる、うん、
はい、
であとは背の低い家具でも、うん、結構ね、勢いでバタン上の方に重たいものを入れちゃったりすると、その反動でトーンと倒れてるするんですよね、
はい、
で家具の転倒って一言で言いますけれども、結局これは頭を打ってしまったり、
はい、
あと足挟まれてしまったりっていう恐れがあります、う
ん、
で最悪の場合は命を落とすきっかけにもなりますよね、
はい、
で特に普段長い時間を過ごすであろう今リビング、うん、あるいは寝室、
はい、
あとは台所とか食卓っていうのは結構割れ物が多かったりしますよね、そうですね、そういうところは念入りに転倒防止をしたいと思います、
はい、
で最も確実なのは家具と壁を L 字型の金具でしっかり固定するという方法なんですね、うん、
はい、
で壁の中には何箇所かに分かれてね、丈夫な柱が 入ってます、壁を抑えるためにね、はい、でそこをめがけてですね、うん、家具とその壁の柱の間をボルトで止めてほしいと思うんです、はい、がどうしてもやっぱり壁が弱かったりするお宅もありますね。
そうですね、
うん、あと賃貸住宅、
はい
ね、穴開けたら出てくるときにお金が、ね、かかっちゃうなと思うと難しいかなと思うんですが、この場合は家具の上の方を、ね、はい、あの突っ張り棒で押さえてあげて、うん、でなおかつ家具の下に転倒防止のマットっていうのがありますから、
はい、
そういったものを挟み込んであげると比較的、丈夫になるのかなと思います、
はい、
ただここで一点気をつけてほしいのは、家の屋根って案外脆いんです。
あ、そうなんですか、うん、
でちょっと後でね気になったらやってみてほしいんですね、天井をちょっと持ち上げてもらうと分かります、ブカブカというところは天井を突っ張りはめてもほとんど効果がないんです。
あ、そうですか。
そうなんです。その天井がバンと破れちゃってそのままバタンと倒れてきたってこともね実際にありましたので、はい、そういう時は天井にですね1枚、ベニヤ板か何かを大きめのものを入れて、
はい、
でそこに突っ張りを張ってあげる、
あ、
丈夫なところと丈夫なところで引っ掛けるというようなイメージですね、はい、そういう方法がいいのかなと思います、
はい、
あと寝室ですね。これはやはり一番寝てる間って人間無防備になります。
そうなんでしょうね、
とっさに逃げられませんのでね、はい、できる限り倒れた危ないものは置かない心がけをしましょうということですね、で間取りの関係でどうしてもやっぱり寝室にタンスを置かないと収まらないんだよという方いらっしゃいます、はいはい、うん、でそういう場合はなるべくですね倒れてきても危険が少なくなる位置に布団を敷きましょう、
はい、
ということですね。
そうなんですね、はい、ということで、まあ、こういうのはやっぱ大掃除の時に合わせてやると非常にいいですよ、うん、ということですね、
そうですね、はい、
それからあと結構先ほどもね食器棚の話とかありましたけども、
はい、
結構ガラス系のものはやっぱりあれですよね、対策必要ですよね。
そうなんです、これ割れた破片ってすごくおっかないんでね、はい、しっかりやってほしいんですね、
はい、
で窓に限らず食器棚の扉にも結構ガラスは多く使われています。
使われてますね、
はい、でもこれが割れてしまうと凶器ではなにしかならないんですよね、はい、で踏んでしまうと怪我のもとですし終わった後の後片付けも非常に大変になります、
はい、
でここで活躍するのは飛散防止フィルムというね、
はい、
非常に薄手のフィルムもあるんですけど、厚めのしっかりしたものもあります、
はい、
でこれはホームセンターなどで売ってますのでね、手軽にできるんじゃないかなと思います、で窓であれば部屋の内側、
はい
ですね、あとは食器棚の場合は外側にフィルムを貼ってください、
はい、
でそうすることによって万が一ガラスが割れてもですね、破片が飛び散らないでフィルムによって保護されると、
ね、
フィルムにそのままペタッとへばりついた状態で落ちてくるというようなイメージで考えてください、
はい、
で今最近のお宅はねペアガラス、複層ガラスになってるお宅って結構多いんですよ、
はい、
でそういう家の場合は逆に貼らないでほしい。
あ、そうなんですね、
はい、保護フィルムを貼ることによって熱が発散されなくなってしまって、で貼った窓ガラスにひびが入る、結構ね直射日光を当たるとガラスって熱くなるんですよ、
はい、
でその時に逃げ場がなくなっちゃって、でひびがパリパリ、そういう風になっちゃうと逆効果なので、貼ってはいけませんよということですね。
そうですか。
フィルム自体にもね注意書きで貼って書いてあったりしますのでよく読んでください。
はい、
まあ、ガラスの飛散防止とはちょっと違うんですけれども、まあ、食器棚の話したんでついでに、
はい、
扉にフックをつけて固定しましょうねという。
これもホームセンターとかで売ってるん
です
ね。
売ってます、売ってます、はいはい、でそれが何がいいかというと、地震の揺れで中の食器が暴れちゃって、で食器に押されてバンと開いちゃう、
はい、
こういう事故を防ぐことができるんですね、
はい、
でダブルの安全ということでおすすめします、
はい、ということで、まあ、ガラスの飛散防止対策、これも、ね、やっといていただけたらなと思います ね、はい、あと照明器具とかっていかがでしょうか ね、
佐藤さんのお家はどうですか。
うちはですね、うん、結構古い家なんでなんかぶら下がってるって言ってもシャンデリアみたいなものではないんですけど、
うんうんうん、
昔風 な、ね、なんか傘がついた電気とかがついてますね、
はい、それが一番危ないんです。
あ、そうですか、
そうなんですよ。で、そういう今佐藤さんおっしゃったようなやつ、
はい、
ペンダント型って言うんですね。で天井のコンセントのところから一本ビヨーンとコードが伸びてて、
はい、
でそこに工具がついてるというのがペンダント型、
はい、
で地震の揺れによってね金具が外れてズドンと落ちてくるっていう、私も落ちた 来たことがあります、子供の頃に、
ええ、
でこれすごく危ないので、
はい、
気をつけてほしいんですけれども、
はい、
照明器具といっても電化製品ですから、はい、当然寿命というものがあります、
はい、
で長く使えば使うほど故障しやすくなったり、
はい、
あとは発火をする恐れもありますので、あまり古いものを使ってたら、
はい、
ちょっと余裕があればですけども、うん、ぜひ道具ごと取り替えてほしいなと思うんです、
は
い、で私がいつもおすすめするのはシーリング型という、はい、天井にそのままベンとついてしまうやつですね、はい、あれは陶具が落ちてくることってなかなかないんですよ、
はい、
で外についてるプラスチックのカバーが落ちてきてもそんなに痛くないので、
そうですね、う
ん、
確かに
それぐらいであればまだ安全かなと思います、はい、あとは今時は LED、
はい、
ね、光源になってますけれども、
そうです、ね、
蛍光管自体が今国内での製造がなくなったので手に入りにくくなり始めたという情報もあります。で、安全対策も含めてね、
はい、
蛍光管と落っこってきたとき割れたら中に入ってるものが危ないので、
そうですね、
ぜひ買い替えるという選択肢もね、はい、安全のためには必要なんじゃないかなと思います。
なるほどね、そうなんですね、はい、あとそれから掃除しながらできる安全対策、その他にありますかね、
はい、ありますね。例えばですが、天井つながりで、
はい、
住宅用の火災警報器、
はい、
ね、これは皆さんお宅に間違いなくついてると思いますが、
はい、
初期に設置されたものはそろそろ10年ほど経ってます。
あ、そうですか、
はい、で実は、住宅用火災警報器10年ほど経過すると電池が切れてしまうんですね、はい、でテストをするボタンが、
はい、
警報器についてます、引っ張るタイプとボタンを押すタイプとあるんですけれども、はい、ぜひ掃除をしながら押してみてください、
はい、
でそこで正常ですと言えばまだ電池は生きてます、
はい、
うん、ただ例えば見て明らかに古くなったなと思うものはおそらくもうそんなに経たないうちに電池が切れますので、
はい、
これもぜひ買い替えて、
はい、
交換してほしいなと思います、これもホームセンターで3000円前後で売ってるものなので、
はい、
そんな数十万とかね、工事が必要とかそういうことはありませんので、
あ、はい、これなんか私取り付けてもらった時に電気屋さんが来て取り付けてくれたんですけども、自分で取り付けたり
もできるんですか？ますね、別に配線があるわけじゃないんですね、
はい、
機械の中に電池が入っていて、でそれがずっと10年近く持つと、
はい、
で天井につけるときはビスで天井に、
はい、
止めるだけになってますから、誰でも簡単にできますね、
はい、
ただお近くの電気屋さんに、ね、相談するっていうのも一つの方法なの で、
ね、自分でやるのちょっと大変だわって方は、
ぜひ
電気屋さんにお願いして、
はいはいはい、お願いします、
はい、
それと家具の裏にコンセントがある方って結構いますよね、
はい、やっぱ年末だから丁寧にやるときって、
うん、
それ細いところとかもやりますよね、掃除、
うん、はい、であコンセントあったなと思ったら、ぜひそのコンセントも掃除してあげてほしいんです、
はい、
というのはコンセントのところにホコリがたまって、でそのホコリに火花が散って、でそこから発火するというトラッキング火災というんですが、
はい、
こういったものがよく起きます、
はい、
でやっぱり家具の裏だとね、うん、普段見えないんで、
そうですね、
どうなってるかってわからないですよね、
はい、
ぜひそこもちょっと意識的にやってみてください。
意外とホコリって溜まってます
ね。溜まってるんですよ。であとペット飼ってたりするとね、コードかじられたりしてね、そのコード自体がダメになってる危険性もあるので、
はい
はい、ダメになった延長コード、
はい、
そういったものはぜひ、交換ですね、はい、してください。
はい、
あと消火器、
はい、
これも使用期限というのが必ずあるんです。
あ、これ意外と知らない人いるんじゃないですかね、
と思います。
一回買ったらね、
もうずっと使えるもんだと思っちゃうんですけれども、はい、消火器の本体の横に使用期限というのが必ず刻印されています、
はい、
で例えばですが、もう期限切れは当たり前ですけれども、もうあと半年ぐらいで期限が切れちゃうなと思うものがあったら、
はい、
ぜひ、買い替えしてください、
はい、
で販売店で古い消火器は回収してくれますのでね、
そうですか、
はい、これはゴミにしないでリサイクルという形を取ってください、はい、
なるほどね。使わなかった消火器どうしたらいいかって結構ね困ると思うんですけど、
そうです、
買うところに持っていけば、
そうなんです、
引き取ってくれます
よ。家庭用の消火器はね、はい、基本的に最初からリサイクルマークがついてますので、
そうなんですね、
はい、それを元にして今販売店さんの方ではもう基本的に無料で回収してくれてますので、
はい、はい、分かりました。やっぱこうやって聞いてくるとすごく結構チェックポイントっていうのがたくさんあるんですね。
ありますね。今日は特にちょっといっぱい言ってしまったんでね、
はい、
伝わってればいいなと思いつつ、はい、
皆さんもね、ちょっと無理のない範囲でちょっと見てみていただきたいなと思うんですけどもね、
はい、普段気づかないところね、たくさんありますんでね、
はい、
些細なことが災害時安全につながります、
はい、
いいか ってねよく思うんですけど、それで終わらせないでねしっかり対策をしてください、
はい、
であと特にねまだ使えるからもったいないから、
はい、
分かります。それがでも後々ね危険になる部分がねありますのでね、はい、安全確保の方向をに向かって舵を切ってください、
はい、
で他にもね危険ってあるかもしれません。で、うん、これからの季節はねご家族揃いやすいこともありますし、
そうです ね、
ね普段は一緒にいないご両親だとか、はい、あとはお子さん帰ってきたりとか、そういう時にね安全を再確認するということもぜひやってみていただきたいなと思います。
やっぱりでもきちっと綺麗に片付いてるっていうことが一つの防災対策にもなるっていうことはあるんですね、はい、
その通りです、
うん、そうですか、はい、ね、
耳痛い人いませんよね大丈夫かな。
いや本当いざっていう時に逃げやすい、うん、まあそれこそ家の中だけじゃなくて除雪もそうなんですけどね。
そうですね、
こういう時になんかあったら困るなと思いながら雪かきとかしてましたけどもね。
いや本当向かいのお宅がね、お年寄りで一人で住んでるとか、そういうお宅の時はちょっともうちょっと頑張って書いとくよぐらいで、やっておいてあげるとね、いざっていう時に慌てなくて済みますから、
はい、
まあ、ご近所ね仲良く、はい、支え合いっていうこともね、はい、今日もまた雪降ってどんぐらい降るか分かりませんけどね。はい、
分かりました。さて、まあ、今日はねこういった大掃除の時に合わせて安全対策防災対策ちょっとね家の中でやってみてくださいねって話だったんですが、
はい、
より詳しくお話が聞ける機会が今週末あるんですね。
はい、毎月行っています、はい、白の防災を考える市民ワークショップ、
はい、
年内最後第6回が今週末です、
はい、
また直前の案内でごめんなさいっていうね、12月15日土曜日の、15時から、はい、開催となります、
はい、
で今回はですね安心住宅を作ろうということで今日のお話と結構リンクしているところいっぱいありますね、
はい、
で家の図面を使ってねこの家を安全にするためにはどう改善したらいいのかというのを皆さんでグループワークで解決をしていきましょうということなんですが、今回はですねゲスト講師がいます、
はい、
釧路で活躍中の整理収納アドバイザー前田静さん、
はい、
お迎えすることになりました、
はい、
ね、
前田さんね、
うん、
あと一緒に番組もやらせていただいたことがあって、
ですよね、
そうなんです、すっきりゆるゆるっていうコーナーやっていただいてたんですけど、
は
い、
それ使おう、あ、違う、なんでね整理収納が、はい、防災と関係あるのかっていうのは今お話しした通りで、はい、やっぱり家の中がしっかりきれいになってないとね、はい、いざという時に安心できない、
は
い、ということと、
ね、
やはり普段からどこに何しまってるかってわからないとね、はい、例えば防災用品をしまってあったとしても、はい、あれどこ行ったっけってなっちゃう。
そうですね、
でそれを解決するための方法というのを教えていただけます、
は
い、
ね、前田さんに話を聞くと片付けたいっていう気持ちはすごく上がります、
うんうん、そうなんですよね、
スイッチ入りますよ。
そうでも僕自身比較的片付いてる方だと思うんだけど、お話聞くとね、あ、まずいと思うこと、それぐらいのね、気づきを与えてくれますのでね、
だからちょっとなかなか大掃除のモードに入ってない方もね、うん、前田さんの話を聞くと、まあ、いいと思います、ね、
いや本当大掃除のタイミングだからこそ、ね、聞いてほしいな、と思う部分で ね、
はい、
そんなに長い時間というわけにはいかないんですけれども、お話ししてくださると思いますので、ね、はい、ぜひ聞いてください、
はい、
で年の瀬の慌ただしい時期だと思いますけれどもね、はい、まあ、こういう機会ですからぜひご参加をお願いします、
はい、
で今月はですね上級コースがあります、
はい、
13時からになるんですけれども、この安心住宅を作ろうというものを周りのご近所の方あるいはお仲間にお伝えしていただけるだけのノウハウとかコツありますので、はい、これをぜひね伝授させていただきたいなと思います、
はい、
これはもうエキスパートコースになりますけれども、はい、ご希望の方はどなたでもご参加いただけます、
はい
はい、で無料になりますのでね、ぜひ、はい、遠慮なく参加してください、
はい、
で詳しくはですね WAT の、ホームページあるいは Facebook ページの方にも掲載をしておりますが、
はい、
WAT の方で受付あるいはお問い合わせを受け付けております、
はい、
お電話いただければと思います、
はい、電話番号は 0154-22-2232 番までお願いいたします、
はい、年内はですね、はい、28日が、WAT 最終営業日になります。
あ、そうですか、
はい、去年からですね12月29日から1月3日までが、はい、年末年始のお休み期間ということに変わりましたので、
はい
はい、皆さん間違いないように、はい、していただければと思います。
わかりました。ということで、今度の土曜日、ワークショップありますんでね、ご参加希望の方よろしくお願いいたします、
はい、お待ちします。
はい、年末のね本当にこうタイムリーな話題と絡めてね、防災対策できるんだということで、ちょっとすごい新しい切り口でお話をしていただきました。防災士の辻川実さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。